分離ブギュエボラの拡大と治療臨床試験、2026年の国際保健緊急事態の主要論点。2026年の分離ブウイルス病の事態は、従来のザイールエボラ中心の対応性の限界、国境を越えた監視と医療従事者の保護、少人数治療薬ワクチンがない中での臨床試験の必要性を同時に示している。症例数だけでなく、伝播経路、医療体制の準備状況、隔離感染予防措置、候補治療薬評価の質を合わせて読み取る必要がある。分離ブギウイルスは、ザイールエボラウイルスとは異なるエボラウイルス系統の病原体であるため、ワクチン治療薬の根拠をそのまま適用することは難しい。DRC、ウガンダ、フランスに関する報告は、国境移動、接触者追跡、医療機関での感染予防、医療従事者の保護が対応の核心であることを示している。承認済みの分離ブギョ特異的ワクチン治療薬がない状況で、リムディジュズイールや MBP134 のような候補治療薬の臨床試験は根拠を生み出す重要な段階である。PEC の文脈における勧告は、リスクコミュニケーション、監視強化、隔離検疫、医療対応の調整を重視する一方で、不必要な恐怖や過度な渡航制限を警戒する。感染症記事において、症例数はリスクの一部に過ぎず、致命率、伝播状況、地域の医療能力、確定例疑い例の区分せて確認する必要がある。概要分離ブギョウイルス病はエボラウイルス病、エボロウイルスディゼーズ、EVD の一形態だが、一般により馴染みのあるザイールエボラウイルス病と同一に扱うべきではない。2026年7月初旬、ドギーエジオア DRC、ウガンダ。フランスに関連する分離ブギョウイルス病のアップデートを発表し、AP は、今後で分離ブギョウエボラ治療候補の臨床試験が始まったと報じた。この事案の核心は、単なるエボラの再拡大ではない。核心となる論点は、次の通りである。分離ブギョウイルスは既存のザイールエボラ対応体制とどのように異なるのか、国境を越えた移動と医療機関でのどのように監視隔離保護するのか、承認された分離ブギョウ特異的ワクチン治療薬の空白を臨床試験でどのように埋めるのか、 PEC すなわち国際的な公衆衛生上の緊急事態の文脈で旅行機医療対応の勧告をどのように解釈するのか、症例数の報道と実際のどのように区別するのか、主要用語の整理用語、意味解釈時の注意点、分離ブギョウイルス。エボラウイルス病を引き起こし得るエボラウイルス系統の病原体、ザイールエボラウイルスと同じ病原体ではない。エボラウイルス病、AVD。エボラウイルス感染によって発生する重症の出血性疾患群原因となるウイルス種によってワクチン治療の根拠が異なる場合がある。 PEC 国際的な拡散リスクがあり、調整された国際対応が必要な公衆衛生上の緊急事態宣言そのものよりもドビエジューの暫定勧告と各国の実行措置が重要である。接触者追跡、確定患者または疑い患者と接触した人を確認モニタリングする措置、医療機関、家族、葬儀、移動経路が主な確認対象である。候補治療薬、まだ当該疾患について十分に承認、可決されていないが、臨床的に評価されている治療薬効果と安全性は臨床試験の結果で判断すべきである。なぜ分離ブギョウが重要なのか、ザイールエボラ中心の対応体制との違い、多くのエボラ対応経験はザイールエボラウイルスに集中している。ザイールエボラウイルスについては、特定のワクチンと抗体治療薬の根拠が蓄積されてきたが、その根拠が分離ブギョウイルスに自動的に適用されるわけではない。分離ブギョウ自体で特に重要な違いは次の通りである。病原体が異なる。同じエボラウイルス疾患群に属していても、免疫反応と治療薬標的の適合性が異なる場合がある。 承認製品の適用範囲が制限される場合がある。既存のエボラワクチンと抗体治療薬は、主にザイールエボラウイルスを対象として開発評価されてきた。現場対応は似ているが、医学的根拠は別途確認しなければならない。隔離、個人防護具、接触者追跡、安全な葬儀などの公衆衛生措置は類似しているが、ワクチン治療薬の選択には病原体別の根拠が必要である。つまり、エボラ対応の経験があるという事実は重要だが、同じ治療薬が同じ水準で機能するという意味ではない。2026年の報告が示す国境を越えたリスク、WHO のアップデートと欧州信憑予防管理センター、ECDC への資料は DRC とウガンダ。フランスに関連する症例リスク評価を扱っている詳細な症例数は、アップデートの時点によって変わり得るため原文を確認する必要があるが、この報道が示す構造的な論点は比較的明確である。1. 国境地域の監視 DRC とウガンダは、人の移動、貿易、家族地域社会のネットワークが国境をまたぎ得る地域である。感染症対応において、国境は地図上の線だが、電波リスクは実際の移動経路に沿って動く。必要な措置は次の通りである。国境の保健所と地域医療機関による症例の報告、発熱出血受症の召喚症状など、臨床シグナルの早期探知接触者リストの共有と追跡期間の管理、移動制限よりも正確なリスクに基づくスクリーニングと情報を共有に、医療機関の感染予防と医療従事者の保護、エボラウイルス病は医療機関で増幅される可能性がある。患者が診断される前に一般診療環境に暴露されたり、個人防護具が不足していたり、検体の取扱い手順が不十分だったりすると、医療従事者の感染リスクが高まる。医療機関対応の革新は次の通りである。疑い患者のスクリーニングと即時隔離、適切な個人防護具の着用脱衣訓練、安全な検体採取、輸送を恐れた表面と医療廃棄物の管理、医療従事者の暴露後モニタリングと心理的支援3。フランス関連報告の意味、フランス関連の症例またはリスク評価は、欧州で大規模な伝播がすでに進行中という意味だと断定してはならない。高所得国での輸入症例または堕胎症例への対応は、通常、次の要素で評価される。感染可能期間の移動歴、医療機関受診時点と隔離までの時間、高リスク接触者数、検査室診断の結果、接触者モニタリングの完結性従って、フランス関連の言及は、恐怖のシグナルというより、国際移動の時代に、輸入症例の検知と医療機関の備えが不可欠であるというシグナルとして読むのが正確である。治療薬臨床試験の意味、AP の報道によると、2026年7月初旬に、コンゴでブンディブギョエボラ治療候補の臨床試験が始まった。この臨床試験の重要性は、新薬が間もなく承認されるという意味ではなく、ブンディブギョウイルス病について不足している臨床的根拠を体系的に作り始めた点にある。評価対象候補、レムニズイード MBP134 候補種類期待される役割点レムディズビビル、抗ウイルス薬ウイルス複製を抑制する広範囲抗ウイルスアプローチエボラ疾患における効果は、病原体と臨床像に応じて別途評価が必要である。MBP134、エボラウイルス標的抗体候補、複数のエボラウイルスに対応する可能性を目指す、抗体ベースのアプローチ候補物質であるため、安全性有効性は臨床試験の結果で判断すべきである。なぜ臨床試験は難しいのか、エボラの臨床試験は、一般的な慢性疾患の臨床試験よりはるかに難しい。患者数が限られ、流行規模が急速に変化する。患者が重症状態で遅れて発見される場合がある。隔離治療環境で同意、無作為わずつき、データ収集を行わなければならない。 地域社会の不信、医療従事者の安全、輸送検査インフラが結果に影響する。倫理的にすべての患者に最善の支持療法を提供しなければならない。それでも臨床試験が必要な理由は明らかである。承認された分離不義を特異的治療薬がない状況で、候補治療薬を実際の患者に対して安全かつ公正に評価してこそ、今後の対応が推定ではなく、根拠に基づくものになり得る。ワクチン治療薬の空白が現場対応に及ぼす影響、分離不義ウイルス病において承認された特定のワクチン治療薬がないことは、公衆衛生措置の重要性をさらに高める。現場対応の優先順位早期発見、地域医療機関で疑わしい症状を迅速に認識しなければならない。隔離と安全な治療、患者隔離、輸液電解質管理、臓器機能の支援など支持療法が重要である。感染予防、個人防護具、手順衛生、表面消毒、医療廃棄物管理が不可欠である。接触者追跡、高リスク接触者を迅速に確認しモニタリングする。リスクコミュニケーション、住民に電波経路、症状報告方法を明確に知らせる。研究と対応の結合、臨床試験と疫学調査を現場対応を妨げない形で統合する。PET 後の勧告をどのように読むべきか、PEC は、特定の疾病が国際的に拡散するリスクがあり、調整された国際対応が必要だというシグナルである。しかし、PEC がナーチにすべての国の国境封鎖や全面的な渡航禁止を意味するわけではない。一般的に変わる対応の方向領域 PE 前後で強化される要素解釈のポイント、監視疑い症例の報告、検査室確認、接触者追跡の強化数字の増加が実際の拡散によるものか、監視強化によるものかを区別しなければならない。検疫リスクに基づく入国出国スクリーニング、旅行者への情報提供、一律の渡航禁止より、暴露リスクに基づく措置が重要である。医療対応、隔離病床、個人防護具、診断手順、医療従事者教育、医療機関内の電波遮断が核心である。国際協力資料共有、技術支援、物資調達、研究協力国境を越える情報遅延が電波リスクを高める。リスクコミュニケーション、誇張のない症状、電波経路の案内スティグマと恐怖は、報告の遅れを招く可能性がある。旅行者は何を確認すべきか、旅行者は WAU、自国の保健当局、目的地の保健当局の最新勧告を確認しなければならない。特に流行地域への訪問者は、次の点を確認すると良い。患者または死亡者との直接接触を避けること、血液機、汚染された物品に接触しないこと、医療機関の受診、葬儀への参列、動物との接触など高リスク暴露の有無を記録すること、帰国後に発熱や疑わしい症状があれば、直ちに保健当局、または医療機関に連絡し、訪問前に暴露歴を伝えること症例数と、リスクを補聴せずに読む方法、感染症報道で最もよくある誤りは、症例数をリスクと同一視することである。症例数は重要だが、リスク判断のすべてではない。確認すべき7つの質問、確定症例なのか疑い症例なのか。検査室での確定前の疑い症例は、その後再分類される場合がある。死亡者数と致死率はどのように計されたのか。初期の致死率は、重症患者中心に過大評価される可能性があり、報告の遅れによって変動し得る。地域社会電波なのか、限定された接触網内での電波なのか、医療機関または家族内の限定的な電波と、広範な地域社会電波ではリスクが異なる。監視が強化されて数字が増えたのか、報告体制が改善されれば、実際のリスクが同じでも、発見症例が増える可能性がある。高リスク接触者が追跡されているのか、接触者追跡率とモニタリングの簡潔性が今後の拡散可能性を左右する。医療体制は対応可能なの。 隔離病床、個人防護具、診断能力が不足していれば、同じ症例数でもリスクは大きくなる。情報源は公式アップデートなのか、二次報道なのか？ WHO、ECDC、CDC 保健省の資料と報道機関の記事は役割は異なる。数値判断は公式アップデートを優先すべきである。データ解釈用の要約表、判断項目低いリスクを示唆する、シグナル高いリスクを示唆するシグナル電波範囲、基地の接触者中心、感染経路不明の症例増加、医療機関での爆受注隔離、防護具が適切診断前に多数の医療従事者患者が、暴露接触者追跡、大半を確認モニタリング接触者のもまたは、追跡中断国境移動暴露所者リストの共有移動歴不明、多国間の接触も診断能力、迅速検査と報告検体輸送の遅延、結果の遅延、リスクコミュニケーション、明確な報告案内スティグマ、噂、報告回避結論。2026年のブンディブギョウイルス病自体は、エボラという大きな名前の下に隠れた病原別の違いを明らかにしている。ザイールエボラウイルス対応の経験は重要だが、ブンディブギウイルスに対するワクチン治療薬の根拠は別途蓄積されなければならない。したがって現在の核心は3つである。第一に DRC ウガンダフランス関連の報告を通じて国境を越えた監視と医療機関の感染予防を強化すること。第二に承認された特異的治療薬がない中でレムディシビールMBP-34 などの候補治療薬を厳格に評価すること。第3に、PC の文脈においても症例数を誇張せず、電波経路、接触者追跡、医療能力、公式単国を合わせて読むことである。恐怖よりも重要なのは、正確な分類、迅速な隔離、安全な治療、透明なデータ、そして地域社会と国際社会の間の信頼である。